小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も全盲の旅写真家大平弘明さんにお電話でお話を伺います。大ちゃん、よろしくお願いします。
北海道から大ちゃんです。お願いします。
お願いします。大ちゃんは24歳の時に視力をなくした後、旅する写真家として全国47都道府県を一人で巡る旅に挑戦されました。沖縄からスタートして地元北海道に戻るまでおよそ1年、季節が巡ったわけですけれども、おーちゃん、この旅のルールとしては、はい、その宿泊施設ではなく、うん、一般の方のお家に泊めてもらうっていうことなんですよね。
そうです、47全部一般のお宅に泊めてもらいました、はい。
特に思い出深い場所ってどこでしょう？
いや、もちろんいっぱいあるんですけども、ね、その例えばですよ、沖縄からスタートして九州に入ったんですけども、長崎なんか行った時なんかはその初めて出会った人だったんですけども、やんちゃすぎて息子が、ね、その母子家庭の家なんだけど、お母さんが別居してる家なんかに泊まった時に、そのなんだろうな、家族のあったかさも感じたし、でその、ね、息子との交流もお母さんを見ながらなんだけど、ジャオ踊りっていうね、あの、うん、長崎に文化があるんですよ。
ありますね。
竜の踊りですね、
はい。
そういうのを練習会場に連れてってくださって、こうなんか息子と僕を逆に仲良くさせて、なんか息子にもいい思い出みたいな時もありましたし、
うーん、ちょっとやんちゃな男の子、はい、何歳ぐらいの方でした？
20歳ぐらいですね。
ああ、20歳なんですね、はい。どういうきっかけで出会って、どういうふうに仲良く、はい、これ
はそうですね、宮崎で知り合った方が、長崎に友達がいるからちょっと聞いてみるよという話になって、はい、長崎に聞いてみたところ、私の知り合いでね、そういうね、母子家庭で子育てをしているところがあって、そこだったらなんか頼めるかもみたいになって、はい、なんかつながりパスパスみたいな感じで紹介してくださったんです。
そのでもちょっとやんちゃなお子さんだと、うん、こうちょっと突っ張ったり、うん、なんだよみたいなことはなかったんですね、はい。
あ、全然です。あの、本当にね、心純粋な感じでやんちゃをしてたので、はい、なんかむしろこう興味を持ちながら、向こうもおーちゃんすげえみたいな、俺もそういうのちょっとなんか旅とか本当にやってみたいしみたいな感じで、こうむしろこうなんだろうな、フレンドリーな感じで、向こうも臆せず来てくれたから、僕もすごい楽しみましたよね、はい、
それじゃお母様も喜んだんじゃないですか
と思います。お母さんに、ね、その当時もっとやんちゃだった時代の話なんかをされて、うわー、やっぱり母のから子供の愛って強いんだななんて思いながら、うちの母ちゃんどうしてるかななんて自分の母ちゃん思い出したりもしましたよね。
あ、こうね、はい、旅をして出会うとやっぱり自分を振り返って考えたり、そういう時間にもなりますよね。
あと長崎では平和記念公園ってですか、そこにも行って、こう今まで行ったことなかったので、戦争時代のことを改めて考えるきっかけになったりとか、
その平和記念公園に行ったりして、はいはい、こうどういう形で触れ合ったんですか、歴史と。
あの、一緒に行く方を見つけることができたというか、くださったので、あの、いたので、うん、平和記念像っていうのがまずあったりして、そこに、まあ、そこはこう横に立っただけではあるんですけども、あそこに折り鶴があったり手紙があったり、いろんなものが置いてあるんですよね、うん、当時のものが。それを読んでもらって、実際に、まあ、タイムスリップじゃないけども、その当時に皆さんが思っていた気持ちなんかを代読してもらいながら、ものによっては手で触りながら感じましたよね、うん、はい。
っぱりその土地にいるから、その場所にいるから感じることってありましたか？
うん、ありましたね。やはりこう、まあ、なんだろう、普通に立っていた広い空間なのに、これは僕の感覚なのかもしれないけども、その手紙だとか折り鶴みたいなそのものを見て聞いてしまうと、一気にここにその世界がこう、原爆が実際に落ちたところがここなんだなって、なんかカラフルなイメージだった街が、ちょっとこう申し訳ないけどグレーのイメージでちょっと映ってしまったりとかっていうような感じがあったことを今でも、うん、覚えてますね。
うん、
ちょっともう一つ話をしたいんですが、佐賀に行くとですね、僕いきなりそこも知らないところに泊めてもらったんですけども、不登校の子供たちがいる家族たちの夏合宿みたいなお泊まり会に僕参加したんですよ。全員知らない人ですよ。で、子供たちと夜花火なんかをしたりするんですが、子供たちがこの子たちが学校に行けてないのかっていう風に、ちょっとなんか僕も辛い気持ちというかになってしまったりして、こんなに笑ってんのにとか。で、あとそのご両親とお話をする機会もあったんですけど、みんなでね、ご両親も例えばお父さんの方は無理してでも子供のために学校行かせた方がいい、お母さんの方は無理させてまで学校行かせる必要がないって、最初は意見も分かれてたんだっていう話をとかに混ぜてもらったんですけども、僕らも子供の頃って身近にあった不登校の問題かもしれない、自分の問題かもしれない、そう、学校に馴染めない人たちの問題かもしれない、僕も本当に今のほほんとじゃないけど生きているけど、そっか、身近な今でも起こり得るなんとかその問題というか考えなきゃいけないことって日本中にあるんだなってことをなんかたくさん感じましたよね。はい、
その、ね、学校に行けない子どもたちとのどういう会話をしていたんですか？
なんか普通の会話ですよ。なんかあの一緒にものづくりとかして、なんか足を使ってわらじを作ってみたりとか、なんか粘土使って遊んでみたりとか、体育館でレクリエーションで一緒に走り回ったりとか、せっかくだからおーちゃんに質問コーナーってちょっとトークショー見たくなったりとか、本当に仲良く一緒に花火をして肉食ったりとかしてましたよ。はい、
そこのコミュニティにこうスッと入れるおーちゃんの人間力はやっぱりすごいですね。
なんですかね、あるんですかね、そういうの。なんかわからないけども、なんか逆にでも僕が構えていても相手も構えると思うので、もちろん相手の距離との、行き過ぎるのはちょっと良くないと思うけども、やっぱりこっちが心フルオープンパカっていう感じにしないと良くないのかなと思うので、僕は飛び込んじゃいますよみたいな感じで行きますけどね。はい、嘘なしで。
その旅行でその土地の例えば名物を味わったり観光するということよりも、こう人と出会うというところにすごく重点を置かれてるんですね。
大きいですね。まあ、紹介してもらったんですが、徳島児童養護施設に泊めてもらったんですよ、ね、そこの児童養護施設 も僕もちょっと児童養護施設のこと全然分からなかったんですが、親が事故で亡くなったとかそういうことではなくて、虐待をされて帰れない子どもたちもいますというふうにしてお会いできて、あ、僕も全然知らない現実がこの世の中に日本中に起きてるんだ、僕はこの旅をしなかったら全然知らない事実を持ったまま死んでいったのかなと思ったら、やっぱり人との出会いというか、いろんなドラマを日本中で感じることができましたよね。
ただお家に泊めてもらうというよりも、こういろんな境遇の人とか、いろんな環境にある家庭とか、そういうところにも触れ合ってこられたんですね。
そうですね、さすが止めてくれるぐらいの人ですから、このどこの馬の骨のか分からない僕は、やはりこうね、地元のことを知ってもらいたいとか、その止めてもらうのが一軒一泊じゃないんですよ。長い時で1週間とか泊まっちゃったりしてるし、戻っちゃったりもして3回ぐらい泊まりに行ったりもするんですが、その知り合いにおーちゃんのこととかを紹介したいって言って、いろんな人でみんないろんなところに連れてってくれるんですよ。だから家でおとなしくしてた家場所って一個もないですね。朝起きたら、おーちゃん今日うちの会社の朝礼でちょっと喋ってもらうけどいい気みたいな、あ、いいですよ大丈夫ですよ、じゃあ喋らす場合任せた場合みたいな感じで突然会社に連れてってもらったり、保育園の朝のママ会みたいなところに参加させてもらったりとか、いろんなところに人の前に連れてってもらって喋ったりとか交流しましたよ。
すごいですね、ママ会まで参加できるんですね、
はい、
おーちゃんは。
そうなんですね、はい。
あら、やっぱりこうね、人のこうお宅に泊めてもらうからこそそういう生活の中に入っていくっていう出会いがあったんですね。
そうですね、食べ物からその人の文化地域のなんかこうちょっとの違いなんかも本当に肌で皆さんにこうそこに混じらせてもらった旅ですよね。はい、実際に歩いたからこそできる、はい、それで なおかつその例えば先ほど言ったように、児童養護施設も連れてってくれて泊まったりとか、夏休みのキャンプに泊めてもらったとか、途中で電話が来て、おーちゃん誕生日会やるけど島根に作る時あるって、もうだいぶ本当関東にいたんだけど2週間ぶりに戻って、はい、島根に戻って再会なんかいうふうな、いろんな場所に泊まることがありましたけど、基本的には47の全部民泊というか家に泊めてもらって、さらにオプションでいろんなところ、だから70カ所か80 70カ所ぐらいはいろんな場所を含めて泊まりましたよね、はい、
こうまとめるのは難しいと思うんですけれども、はい、お一人で全国制覇、この旅で一番得たこと感じたことって何ですか？
あの先週の最初に言いましたけども、僕障害のことを知ってもらいたいなっていうのがテーマに大きくありました、生で出会うことで。けど僕の方が障害のことを気にしていたんじゃないかなと思ってるんです。それは旅をする皆さんが、うん、おーちゃんはおーちゃんでしょ、ただそれで見えないだけなんでしょっていうふうに接してくださったので、あ、僕の方の方がなんか少し心にこうわだかまりじゃないけど、なんかこう気になるところがあったんじゃないかなっていうふうに、逆に気づかせてもらった旅だったのかなっていうふうに思ってます。はい、
おーちゃんもし、はい、こう目が見えなくなっていなければこの旅ってしていましたか？う
んうん、この旅はやってないですね。しかもおすすめできませんあんまり結構やっぱり大変、いや出会いは本当にすごいんですよ。でもね、やはりこのルールはちょっと大変なので、ちょっと自分にもおすすめしないなっていう感じありますね、はい、
でもね、この厳しいルールで、
はい、
こう目が見えないという中で達成したというのは、うん、もう一冊の本が書けるくらいの経験ですよね。
そうだと思います。あの今でも仲良くしていてですね、何かあるたびにこう連絡をするんです。例えば福岡行く用事あるよとかっていうと、なんでうち泊まらないのなんていう感じのところが全国にありまして、今でも泊めてもらったりとか、今でも再会の、旅というか再会の出会いを、日本中でまだやってるので、はい、そので続編なんかも本なんかいろんなことでまとめて発信できるんじゃないかなっていう感じですよ、はい、
ね、この発信といえばその各地での思い出を、うん、おーちゃんに YouTube チャンネルでアップされていますよね、はい、
そうなんです。最近ね YouTube チャンネルを開設して、動画で僕の写真とその時の動画も満載に盛り込みながら、ダイジェストとして沖縄鹿児島というふうにどんどん登っていくチャンネルがあるので、もしよかったら見ていただけたら面白いんじゃないかなと思ってます、はいはい、
私もあの一部最初の方の拝見したんですけれども、うんうんうん、
はい、
こういろいろ聞き手がいたり写真が出てきたり、はい、こう音声が流されたりと、こうかなり見入ってしまいました、
は
い。
この後実はですね、何人か電話取材というか電話登場であるんですけども、実際に出会った人たちがおーちゃんと出会って本当は実はどうだったかみたいなことも出てくるので、はい、ちょっとまた盛り上がってくると思いますよ、はい、
すごいですね。本当にその、まあ、企画力と行動力と含め本当におーちゃんのパワーに圧倒されますが、ぜひ皆さんもね詳しくアップされていますので YouTube チャンネルもチェックをしてみていただければと思います、はい。さあではおーちゃん、来週は海外でのお話を聞かせていただこうと思います、はいはい、ゲストは全盲の旅写真家大平博明さんでした。おーちゃんありがとうございました、
はい、今週も楽しかったです。来週もよろしくお願いします。失礼します。
お送りしてまいりました小鳩の愛、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。